本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
なずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
ちょっと業務連絡なんですが、
何
あの、おもれきね、ちょっといろんな媒体で、
は
あ、あの配信をさせていただいているんですが、
う
ん、
はい、
あのその一つにあのオーディオブック JP さんというところでね、
はあはあ、
配信をさせていただいております。
ありますな。
でちょっとね、そっち現在のとこ、そちらでね、限定のね音源をちょっと配信を、
あ、あのなんだっけ、縮小版っていう
ちょっとさせて、
はいはい、
ちょっと
総集編みたいですね、はいはいはい、
どういう感じ、どうかなっていうので試験的にちょっとやりまして、
は
あ、あの総集編、
はい、
で、あのちょっと400回記念の時に期間限定で一つサンプルでスペイン風邪を配信したい。
スペイン風をまとめてですね。
はい、総集編スペイン風を、
はいはいはい、
配信しました。で、よく一つのテーマを何回かに分けて、ご紹介させていただくことがあるんですけれども、
ありますね、
そこの、この今話するこのオープニングの雑談と、あとお便りコーナー省いて、一応本編だけ。
中身だけってことね。
を一本につなげて、紹介、あの、1話にして、なんで、長い、1時間から、2時間弱ぐらい、長いのだと、はい。あの、だから長いと、ほら、4回ぐらいにやってるとことかもあるので、うん、そうすると、だいたい本編ってうち2、30分喋ってるので、
ね、
そうすると、それ1本につなげると、結構1時間ぐらい、うん。で、やっぱ8年やってる、実績がありますので、
ほう、
うん、ちょっとこの古いのを引っ張り出してきて、
ほう、
うん、シンプルにそういう風にしたらどうかなとちょっと思ってやっています。で、これがですね、
はあ、
その総集編を作るのって思ったより手間なのね。
ほう、
うん、こうやって今喋ってるでしょ、
はい、
でこれって一本の音源じゃない、
はい、
でどこでから本編なのか、
は
あ、記録何分何秒まで雑談してて、何分何秒から本編が始まる、記録を取ってないから、
聞かないと分かんない。
そうなの、
はあ、
この辺かな、あの辺かなってので、
はあ、
かかってですね、
行ったり来たりするしね、
うん、結構時間取られて、あ、いいアイディアだなって思ったけど、なんてことを始めたんだと後悔をしてるんですけど。
それまずいんじゃない。
でもちょっと暇な時見つけては古いの引っ張り出してはちょっとやってて、
それ需要あんの？
わかんない。でも聞いたことない人からするとお試しで聞いてもらうのはいいのかなと思うのと、
それは特別何か手続きとかしなくても聞けるわけですか？
ブ
ックなんとか
っていうのはお買い上げです。はい、
それ一本を買うの？
はい、
なんだっけ、聞き放題みたいなに入ると聞けるんじゃないんじゃない？
そっちにね、あのでは出してない、今。
あ、違うんだ。じゃあそれはそれをこれくださいって言わないと聞けないわけ
ね、はい、今のところで聞き放題でも入れてっていうご要望があったらちょっと手配準備するけど、ちょっとわかんないので、
うん、実際聞かれてるんですか？わかんないの？
ちょっと収録してる時点では
具体的なことは
最近配信されたばっかなんで、
あ、なるほど、
ちょっとよくわからないです、
まね、うん、実績がわかんない、
うん、もしご興味のある方でも、昔から聞いてくださってて音源が残ってる方は別に聞かなくても、
同じものですね。
そうです、
何かが足されてるわけじゃない？
ないです。
削られてるだけね。
そうです、うん、
でそれは何だっけ、オーディオブック JP でしか聞けない、
ね、今のところ
現状は、ね、
はい、どっちみちちょっと有料のものとして、今後もちょっと他のね媒体でも今有料配信できる仕組みって始まってきているので、ちょっと無料では公開せずに、うん、過去のものをあの 再利用して
需要はあるのかしら、
わかんない、
わかる、
うんうん、なので、まあ、ちょっとや
試験新しさはないわけ、
ね、ないです、うん、それはそれでまたちょっと構想はあるんですけど、
あ
やっぱなんか進みかけてまた止まって私たち繰り返すじゃない、うん、なのでちょっとこれはこれだったらちょっと一人で編集したらいいかなってちょっと思っているので、もしご興味のある方、うん、チェックしてみていただけたら幸いです、
うん、はい、
はい、以上です。さて今日はですね、
はい、
今回はですね、
業務連絡終了、
はい、
はい、
オーロラについて、
はい、
ちょっとやっていこうと。
私どもは歴史を話すんではないんですか。
いえいえ、科学番組です。
科学番組、
はい、おぼれきは科学番組。
私はそんなのに参加してる覚えはないんですけど
あのね、日本の歴史の記録の中に、
はあ、
時々ですね、
はあ、
日本でもオーロラが観測されたという記録が
ありますな、
散見されるんですよ。
散見される、
うん、そんなしょっちゅう見られるものじゃないので、
そう、ね、
なのでちょっとそのオーロラが見えたよという過去の記録をちょっと見てみたいなという。
日本で観測されたオーロラ。
オーロラです。はい。で、ちょっと、もともとそう、オーロラがね、江戸時代に見れたっていうのは、なんかで聞いたことがあったんですよ。まあ、これから後々紹介しますけども、で、なんかそういうのって、なんか、調べるものないかなと思ったらちょうどいい本を見つけまして、勉強してたんです。
は
あ、オーロラと日本という本で、
うん、
岩崎清美さん、片岡辰峰さん、劉邦さん、ってことがお書きになられた、オーロラと日本。日本、オーロラの日本史。
オーロラの日本史。
はい。平凡社から出てます。ブックレットでね、出ております、
はい。
うん。あ、こういうのって思って、ちょっと手に取ってそこを買って、ちょっと読んで、ちょっと勉強をしていきました。これをちょっと参考にね、紹介させていただきますが、
うん、
水月さん、オーロラ、本物は、
いや、ないです。
ないですか。私も、写真とか、テレビでしか。
そうですね。テレビぐらいはありますけど。
こう、うねうねしている、やつですけれども、ちょっと、本当に、最初ちょっと科学的な話ね。オーロラですね、
うん。
これ、オーロラの語源がですね、ローマ神話の女神さんで、地上に、夜明けをもたらしたとされる女神さん、
うん、
アウロラさんってところから来てるそうですよ、
うん
うん、でこれ発生の仕組みなんだけど、
うん、
宇宙空間から降ってきた大量の荷電粒子、
うん、
なんか電気の粒、
そっからしてわかんないけど、
うんが、
天気の粒ってなんだよ。適当なこと言うなよ。
だって字的にそうじゃん。粒子って書いてあるんだから。
はあ、
うん。なんか荷物の電気の粒子。
うん。
家電。
電気を帯びた粒な
んでしょうね。うん。が、大気に衝突して発光する現象なんですって。だから、地球の大気に、
うん、
なんか静電気を帯びた粒みたいなのが、
いや余計なこと言わないまあ今の辞書通りの説明でいいんじゃないですか。
はい、う
ん、でググってください、わかりました。
これがね、この電気を帯びた粒子が、
うん、
ぶつかった場所、うん、場所によってなんか色が違うんだって、うんうん、でだいたいですね、高度100キロから400キロぐらいで発光現象が起こるんだって。
地上から100キロ。
うん。
うん、
だから宇宙ですよ。
そうね。
うん。大気圏とかそんなと。あ、ちなみに国際宇宙ステーションが地上から高度が400キロ。
ああ。
うん。
その辺が上限なわけ
ね。そうですね。オーロラが出るだから国際宇宙ステーションの下ぐらいで
宇宙ステーションなら見下ろせる。わかんないけど、どういうものかわかんないけど。
で、まあその辺は私たちがいるこの地上と比べて1000倍から1000億倍ぐらい体積が薄いそうですよ。
まあ、まあ、そうですよね。そうですよね、うん、上に行きゃね。
まあそういうとこで起こるそうです。
うん、
で、高度200キロ以上のところでは赤色で光るんだって。
うん、ああ、うん、地上からの距離によって色が違う。うん、
で、高度100キロぐらいのところで発光すると緑色になるんだって。で、80キロ、高度80キロぐらいのところだとピンク色なんだって。
うん。
うん、で、この電子ね、この電気を帯びた粒が飛んでくるわけじゃん。宇宙の、宇宙から。
そうなんですか？
うん、飛んでくるの。
は
あ、太陽風でしょ、これ。
いい加減だ
か違う
覚え、いや、知らんけど。
いや、多分そうです。じゃ詳しいことは科学の番組で聞いてください。で、それが、だから、チューンって早く飛んでくるのもありゃ、ゆるゆるってくるのもあるわけじゃない。スピードがね。
で、
そのスピードが、速いスピードのものほど、低いところまで。だから、ピンク色になる。
速いと、地表近くまで吹くんだ。
あ、そうですよ。ただこう僕なんかオーロラちょっと緑色なイメージが
虹色ってイメージだけど、
だから緑だよ、緑ですよ、
赤っぽくない、
緑なイメージですけどね、うん、虹ではないよね、
虹は違うもんな、
あれは違います、
雨粒だもんね、うん、北の方で見ますわな、だ
いたい
北極圏とか、アラスカとか北欧とかですよね。
あれね、北極圏と南極圏同時に出てるんだってね。
あ、必ず一緒に出るの？
NHK スペシャルでそういう風にやってた
ら大丈夫、本当にあなた何でも NHK で頼る
けど。いや、NHK
スペシャル。うる覚えの NHK で頼る。
いや、へぇーって思ったら覚えてるよ。
必ず同時に起こるもんなの。
見た。だ今の技術だと、ちょっと気象に詳しい方また
なんでその極地にしか起こらないのなんていうのは分かんないの、なんで赤道付近では見られないんですか、
でそれね、なんかね難しかったのよ、もうこの辺ぐらいでオーロラの仕組みいいかなって思ったの、でも北極圏南極圏しか見ないよね確かにね、
うん、知り合いでなんかそのツアー、そういうツアーで、まあ、なんか最も出やすい時期に1週間なんだっけ、はいはいはいはい、カナダだかアラスカだかに滞在するっていうやつで、
うん、
ゼロって言ってましたね、
あたな、え、1週間滞在
して1週間いたけど結局1回も見れなかったって言ってました、
ね、本当に
返金してくれへんのって言ったら返金はしてくれない、
保険かけないと
ね保険なんかあんの、
いや、わからない、オーロラでも外れ確率高いんだね、気象条件だもんね、
ねえ、
うん、
だからこの見れる日は何日も見れるけどダメな日はダメなんだ、
徹底的にダメなんだ、
ね、なんだって、
あ、まあクジラツアーと一緒だね、
あ、そうなの、
クジラもそうじゃない、
餌とかでやってくれないの、
出てこないやホエールウォッチングとかさ、
ね、あ、うん、クジラだ、
高いんでしょあれ北欧、
いや高いでしょあんなとこ、
あれスウェーデンとかノルウェーの北側とかカナダの北側とか、
でもかなりやっぱり極地に近い方ってね、辺境だから多分足も悪いし多分大変だと思うよ、
白夜じゃない、白夜の逆ってなんて言うんだろう、ずっと夜続いてる
黒夜、わかんない、
じゃあね、この冬の時期とかは
ね、
ね、だからそれでずっとなんか雪の中でずっと待ってるとかそんな話聞くよね、そうそうそう、
時間とかもねやっぱり一定するわけじゃない
みたいよ、これさ夜見るけど昼って見えるのかね、例えばさ冬至の時ってさ、
うん、
北半球が冬至の時ってさ、
うん、
北極なんかずっと夜でしょ、
うん、
一方南極はずっとお昼でしょ、
うん、白夜だね、
でも同時に発生するんだったら、
あ、それ月みたいなもんなんじゃあるけど見えない、
見えないのかな、
わからん
ねえ。あ、オーロラ見たことある方、見に行ったことある方、ぜひぜひまたご報告をいただきたいですが。
科学的に説明してください。
はい。はい、で、このオーロラね、このなんかベラベラってさ、カーテンみたいなやつですけど、
うん、
日本ではですね、
うん、
オーロラの、たまに見れる、見ることができるんですが、
うん、
日本ではどういうふうにかつて表記していたかなというと、立国史っていう昔の歴史書ですね。古代の。
立国史、
はい、はい。ここにはね、赤い光で赤光。
はあ、
あと赤い雲。空の雲ね。
赤
光、
うん、
赤雲、
赤い雲、うん、
または白い雲、
白雲って普通にあるじゃん、
うん、青い雲、
あ、星雲、
うん、
カトリ線香、
そう、カトリ線香、
カトリ線
香、お線香、
お線香、
うん、触れ合いの心ですね。
そうやな。
あと白い虹、
発光
がね、
うん、
こういうの、こういうふうに表記されています。
うん、
で、このあと、10世紀から14世紀、平安時代から鎌倉時代ぐらいの貴族の日記には、青い、なんちゅうの、木。石器。
青い木。
赤い木、ごめん。
赤い木。
赤い木。
石器。
石器だから石器。石器。白い木。あの木。あの気持ちの木ね、
はい、
うん、八鬼っていうそうです、
八鬼、
うんうん、あと赤い筋で赤筋とか赤い光とか白い光という文字を使って表していました、
うん、
で17世紀ですから江戸時代前半にはただの赤いとか
五光、
うんうん
うん、
五光の筋とか紅色の雲気、
はあはあは
あ、雲の木ですね、
はい、
あと木雲、怪しい雲、
ああ気
雲、うん、紫の筋、赤い筋なんていう記載が見られます。
うん、
18世紀江戸時代後期になってくると、
うん、
スルメ、
スルメ、
うん、スルメの槍の形とか、
どういうこと、形ってこと、
色じゃん、あのほらスルメのイカのさ、
いや、わかる
けど、ビラビラってしてるのが
色じゃなく、その形状に、
うん、こういう表現とか、
そういう方なんだ、
あと漢文、漢石ですね、
はあ、
に通じた知識人は、
うん、
天裂、
空
が裂ける、
うん、
天界、
うん、
空が開く、
天が開く、
うん、なんて表現した人もいるそうです、
うん、
でちょっとこの平安時代頃に表した言葉に石器、うん、赤い木とか八器、
石器、八器、
うん
うん、
この白い木っていうこの言葉なんだけど、
うん、
これは必ずしもオーロラの実を指すわけではないそうです。
あ、他の気象現象かもしれない、
うん、だから赤いもやとか白いもやとかそういうのもあるので、絶対絶対オーロラとは断言できないとこもあるんですが、
うん、
こうやってオーロラは日本でも見られるそうです、
うん、
で一番最古のオーロラの記録が日本書紀、
最も古いもん、
はい、
うん、
日本書紀の水によると水古28年の12月1日、これ、西暦に直すと620年12月30日だそうです。
うん、
天に石器ある、石器ある、
うん、
青い赤い木がある。
うん、
一畳余り、形、シビに似たり。
ああ、シビね。
うん。これが、日本の天文現象としても最古の記録なんだって。
ほう。
で、この赤い木が見えた一畳一竹、
一畳余り、
うん、どれぐらいの大きさなんでしょうね。
1畳なんてこんなもんじゃないの。
こんな1-2メートルぐらいってこと、
うん、
で形はあのお寺さんの屋根の上にあるシビ、
シビの形
みたいな形をしていた。
こんなカーテンみたいな感じじゃないの、オーロラって。シビの形
って。だからこれがオーロラかどうかはちょっと断定はできないんですけど、可能性はあるよねという。ちょっとその程度でとどめていただきたいんですが、うん、これがとも一応オーロラは最古じゃないかなと。
へー。
で、立国史にはですね、
うん、
天武11年8月11日、
ほう、
西暦に直すと682年の9月18日にですね、この日の記録が残っています。
うん、
ちょっともう現代語訳で言いますね。
ほ
う、この日、空には、岩上板の、環状板のような雲が現れ、
うん、
その色は火のようであった、
うん、
その雲は各地で見えており日本海に沈んでいったとも言われていた、
うん、
という記録が残っています。環状板っていうのは、
うん、
寺院のお堂の内外に飾るもの、提灯みたいなやつ、
で環状っていう儀式の時に使う、なんていうの、この旗みたいなやつでしょ、この上りみたいな、
あみたいなの、のようにだからビラビラしてたんだ、
まあでしょうな、
うん、で赤かったそうですよ、
うん
うん、
赤かった、
赤かって、で日本海に沈んでったそうです。もう一個、
沈んでいくもんなんだ、
ね、え、地球自転してるからかな、
そういうもんなんだ、だんだん動くのか。
上巻12年、
上巻
12年6月10日、うん、西暦に直すと870年7月12日、
うん、
この日夜に白い虹、
うん、
白光でいいのかな、
ね、
東北に現る、
うん、
守備地に着くって書いてあるんですが、
うん、
この白い虹っていう感じで
守備地に着くね、頭と尻尾が地面についてるって意味でしょ、
うん、このまず白い虹っていうのは中国でのオーロラの表現を指すそうです、
うん
うん、平安時代にも見られた、
うん、
ということですね。で、ちなみにね、
うん、
この西暦800年代、9世紀の半ばなんですけど、
うん、
これ何て言うの？壬寿元年、
うん、
11月6日、西暦に直すと、851年12月2日の記録なんですけどね、
うん、
オーロラの記録ではないんだけれども、
う
ん、裸眼でも捉えられるぐらい大きな黒点、太陽の黒点が見られたと記録が残っています。太陽の中にすももくらいの大きな黒い点が見えた。ということで、この後、明和7年まで黒い点の記録が出現しない。明和って、だいぶ後だ
ね。江戸時代ですね。
うん、数百年に1回ぐらいしかない巨大な黒点が見える。
700年。
うん、これ黒点。
太陽の黒点が裸眼で観測できるってすごいじゃん。
ってことはさ、そんだけ太陽活動が活発なんだろうでしょ？黒点が。
わかんない。
多いって、あれどっちだっけ、黒点が少ないと活発？
なんか印象としては黒い点があると弱そうな気がするけどね、違うのかしら。
活発だから温度差が激しいところが分かりやすくなる、
そう。
なのでちょうど9世紀半ばって太陽活動が活発だった、
黒点が見えるってことが強いから、まあ、だからこの時期にオーロラ観測されるのも道理だってことね、
はいはい、
へ
え。で、今度ね、 平安末期ですね。
うん、
明月記っていう。
ああ、これ藤原定家の日記ですね。
はい。はい、うん、ね、鎌倉時代の政治文化、社会文化に関する貴重な記録、資料で、
うん、
天文学の話題にもね、この明月記って触れてるんで、記されてるんですって、
うん。
で、2019年に日本天文遺産に選定されている。
うん、
そういう古文書ですね。で、ここにですね、藤原の定家がいろいろ見聞きしたりした、うん、天文の記録が残っています、
うん。
で、ちょっとオーロラからちょっとずれるんですけど、
うん、
超新星の記録が。
超新星？
はい。わかる？超新星って。フラッシュマンのことじゃないよ。
あー、懐かしいね。
ほら、恒星が、太陽が爆発しちゃうやつ。
うん、恒星が、太陽がっていうか、
恒星とか太陽のような恒星が、
爆発、
うん、超新星爆発の記録が残ってて、書かれてて、うん、藤原定家さん、これ、藤原の定家自体は、1162年から1241年の。
明月記がね、
うん、
うん、書かれたのがね。
記録。
はい。
だから、1200年前後の、
うん、
ね、前後40年ずつぐらい。
13、2、3世紀か、うん。はい。
だからその彼が生きてる時に見聞きした古いことも載っているわけよね。
うん、
で、1006年、
うん。
西暦1006年ですね。
うん、
だから藤原の定家さんより100年以上、150年昔ですけど。
ああ、うん。過去の記録、ね、
うんうん。この時超新星爆発の記録があるみたいで、
うん、
これはね、過去の陰陽師の記録をパクってきて、
うん、
明月記に変えた。
パクったって。
聞いて、学んで、うん、自分のものにも変えたみたいね。
写したわ
け、うん、うん。で、この1006年の記録にはね、太陽と月以外では人類観測史上最も明るい天体。1000年前にあったんです。うん。で、これね、4月2日に、の深夜に南の低い空に現れて、
はあ、
で、毎晩見れたそうです。見られたそうです。うん、で、怖いから朝廷では祈祷が行われたっていうのが、1006年の春、4月にあったそうです。
うん、
あと、天儀2年、
うん、
1054年にもそんな記録がある。
へ
ー、と、これ、なんていうの、この次。
自称。
自称5年、
うん、
1181年、鎌倉幕府成立の頃ですよ。
そうですね、自称寿永の乱、うん、ちょうど源平の騒乱の時期ですね。
これはね、蟹座星雲で爆発した超新星の記録だそうですよ。蟹座星雲っていうのがどこにあるのかはちょっと、
わかんない。
蟹座の中にあるんだろうね。
まあそうでしょうな。
うん、はい。こういう記録が残っています。これは超新星の記録ですって。
超新星。
ああ、
月より月に次いで明るい。
あの、ベテルギウスなんてさ、
はあ、
超新星爆発するのかもって言われてるんだよ。
へ
え。わかる？ベテルギウスって。
ベテルギウスって名前しかわかんないけど。
あの、オリオン座の、
はあ、
ベルトあるでしょ？三つ星の上の方のどれかの星が、
三つ星の上の方、
うん、だ、三つ星ベルトがあって、あれって人の体でしょ、
三角みたいな、
ね、の上のどっちかの肩に当たるところが赤色に見える星があるの。あれもう超新星爆600光年ぐらい離れてる割と近い星なんだけど、もう超新星爆発をしちゃってで、その光が地球に届くんじゃないかって。
あ、もうすでにしている光がもう600年かけて今飛んできてる
かもしれない
くって
、で、もしそれが地球に本当に届いたら満月がもう一個あるくらい明るいって。
へ
え、うん。だからそれ見れたらちょっとすごい、
すごい
貴重な体験だなと期待してるんですが、
そんなに明るいんだ。
それを言われ続けて、もうだい 10年ぐらい、
まあまあそうですね、うん、600年スパンの話ですからね、
分かんないん
ですよ、3日や4日の話じゃないよね、
うん、そうなんですよ、でそういうのが見れる、
明日かもしんないし50年後ぐらいかもしんない
だから冬の時期に来ていただかないと、うん、今だってオリオン座は太陽で見れないじゃない、
北半球じゃ見れない、
うんうん、なので冬の時期に北半球で冬の時期に起こってもらわないとちょっと貴重な天体ショーは見られないのかな、
へ
え、はい、兼任2年、
うん、4年
はい4年ごめんなさい、正月19日、
うん、
だから1204年ですね、
うん、
の西暦でいうと1204年の2月21日の記録です、
うん、
日没後、北および東北の方向に石器が発生、
うん、
その石器の根元の方は月が出たような形をしていて、色は白く明るかった、
うん、
その筋は遠くへと続き遠方の火事のようだった、
うん、
八器、白い木が4、5箇所、
うん、
赤い筋が3、4筋ほど現れたが、それは雲ではなく雲の間の星座でもないように見えた、星雲かな、
うん、
光が少しも陰ることないまま発光と白い光と赤い光が混じっている状況は不思議で恐怖を感じたと、
うん、
こういうふうに記録に残っています。でこの年はですね3日連続でオーロラが発生したそうです。
へ
ー、うん、でオーロラからが発生したんじゃないかなっていう他の現象なんかも見られたそうです、
うん、
でこの鎌倉時代初期ね、うん、
はい、
ね、この1204年、
うん、
鎌倉時代初期はね、地磁気の北極が大きく日本側に傾いてたそうです。なんちゅう、磁石、地球の磁石、
うん
うん、23度傾いてるのとはまたちょっと違う。
磁石が指す、
うん、
その北っていうのが、ま
あ、ちょっと日本寄りになってて、
うん、
でちょっとその向き的に日本でオーロラが見れる確率が高い、
うん、
ちょっと好条件だったそうですね。
うん
うん、あと最後にですね、平安時代から鎌倉時代に見られたの他にですね、天行2年、939年ですね、
うん、
で1150年の
旧
安6年、
うん、
1241年の任治元年、
うん、
1247年の宝治元年、宝治元年、
うん、
これもね、見られたそうです。で、黒点が長期的に少なくなる極小期の時期にあたるそうです、うん、はい、だから太陽が元気すぎるのかちょっと元気がないのかちょっとこがらがってきますけど、そんな時期だったようです。はい、でちょっとこの任治元年のオーロラが見れたよっていう記録もちょっと紹介したいんですが、ちょっとタイムアウトなので次回。
終わり？
はい。
はい。
もう時間がありませんので、ちょっと次回。で、次回は、このちょっと中世から今度近世の時代にも、江戸時代にもオーロラって見れたので、そちらをね、紹介してまいります。
この天体現象とか見たことあります？
ハレー彗星。
ハレー彗星かです。
見たよ。
あれどうす、望遠鏡で？
うん。もうクラスのイベントで小学生の時、
あ、
もう夜中にさ、
あ、そっか、見たのやったよね。う
ん、見たし、なんとか流星群とか。
なんかほら最近、ぶわーって明るくなる、なんだっけ、なんつうのあれ、流れ星のごっついみたいな。
流星群？
流星群じゃなくてほらあったじゃん。隕石みたいなんで、ほらまあ。結構明るく夜なのに昼間みたいに
光ったやつ、
そうそうそう、
うん、あったね。
あれ見た？
見てな。
ああそう。
僕でも月食とか日食とか見たよ。
この前なんかあったよね。月食があったんだ
けど。皆既月食があったけど、天気が悪くて見られませんでした。ね、でも前、皆既月食見て、同褐色なお月さん、ずっと冬の北風ピューピュー吹く中一人で見てました、
ね。結構時間かかんだよね。
そう。
ピューってなんのかなと思ったら、一日かけてるか分かんないん
だよね。じわじわ。でもやっぱ日食月食分かりやすいじゃないですか。
まあね。
前、皆既日食あったでしょ、
うん、
あれとかやっぱ不思議だよね。
まあ、分かりやすいね、日食はね。
さあ、お便り参りましょう。
手紙。
はい。長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。続鉄道唱歌その4を聞いて、子供の頃博多について教わったことを思い出しました。お土産といえば博多織の博多人形、
うん、
にわかせんべい、
うん、
新幹線は博多と東京、大阪など都会から都会を結ぶもので、長崎を走ることはないと思っていました。私がイメージする博多の範囲は狭いので、博多出身と聞くと、博多祇園山笠に出る町の人が頭に浮かびます。
うん、
西日本鉄道は、の福岡駅は括弧書きで天神と表記されていますが、地名の由来は黒田長政が築城の際、城を守るため福岡城の鬼門にあたる現在地に移した水鏡、水鏡天満宮で、元は、菅原道真公が筑前へ上陸後、川に映った自分のやつれた姿を見て嘆き悲しんだという場所にあったそうです。太宰府天満宮の最寄り駅は西鉄太宰府駅ですが、うん、長崎から行く場合は JR 二日市駅です。
うん、
スピードが遅い白くもない方の特急かもめ、通称黒いカモメしか停車しませんが、
黒いカモメ、
うん、私は揺れが少なくて乗り心地がいい黒いカモメが好きです、
うん、
といただきました。
はい、
はい、博多のね、ちょっと鉄道紹介が博多のあたりを紹介したところで ね、
はい、
この間ね、
は
あ、もつ鍋屋さんってある、
うん、
でうちの都会のエリアにも、
都会のエリアにも、
福岡から来てる
ほう
もつ鍋屋さん
ほう
なんかが出店しててさ、
うん、
そこがさ
ほう
ランチでさ
ほう
明太子食べ放題ってやってるんですよ。
ああ、そこでしょ、なんとかっていう、
うん、
うん、
山僕言ったら山屋、
ああ、うん、この町にもあります。
あ、水無月タウンにもあるの、
うん、明太食い放題ね。
ねえ、うん、初めて行ったの、
うん、
やっばいね。
やばい、
だってどんだけでもご飯とさ明太子おかわり自由なのよ、ね、あと高菜もだったんだけど、
そうですね、
ご飯大盛り3杯、
うん、
で明太子もそれ相当食べて、次の日ね、親指痛
ブなんで
親指痛かった、
親指痛
の足の親指、
どういうこと、
え、痛風って足の親指、
マジそんな如実に出るもんな、
ちょっとね、やべえなってちょっと
あのどんだけ食った、
え、でもね、二腹ぐらい食べたね。
二腹でそんななんの、
いや、もうともかくね、塩辛いね、
明太子な、
塩分多いよ、その高血圧の方が、
塩気ね、
心配になりました
が、どっちもどっちだから
ね、あ、やめられない、止まらない、
明太子うまいな、
あれやばいですね、
世界一飯に合うな、
あ、世界一は言い過ぎだけど、でもあると止まらないですね、
あれはほんまご飯に合うわ、
いや、あれさ、こうほぐしながらさ、こうねっとりした卵ね、
うん、
こうあのチュチュチュってこうすくい出して端につけて、ちょっとペロペロ舐めながらさあの酒飲むのうまいね、はあ、やっぱ日本酒か焼酎だよね、
でもあの食い放題のやつよりやっぱりちゃんとしたやつの方が美味しいでしょ。あそこのやつね、食い放題のやつちょっと落ちるかなって気がする。
切れ子でしょ、う
ん、もちろん切れ子だし、なんか味もあんまりかなって思うけど、
もうちょっと辛くてもいいかな。あの塩分が辛いじゃなくて
ピリピリの方でしょ、うん、そうそうそう、
ちょっと弱いな、
結構なんていうのね、こうまぶした感じのやつが俺も結構好きで、うん、だって高いじゃん結構、いいやつって一腹2,000〜3,000円とかするじゃん、うん、
いいやつ食べてみたいね。スーパーとかでさ、ね、買うのもさいまいちじゃん。
博多行ったら、うん、ほらいっぱいいろんな店あるけど高いやつは美味しいよ。
あそう、何が違うのあれ。
まあまあね、
漬け方、
漬け方もあるし、
たらこはみんな、たらはみんな一緒でしょ。
たらは一緒で、やっぱたらこだってピンキリあるみたいよ。
ああそうか、
その漬け方もやっぱりどういうだし使うとか、とんがらしがどうとかで全然、
なんかいいのってなんかしっとりしてる感じが、
そうそうそう、
ね、
結構
辛いのってモサモサってしてるよね。
そうそうそう、だしの味が結構しっかりしてる、美味しいやつうまいよね。
やばいね、
あの話、明太子の話だったっけ。
違います、
違うよ、
なんかいろいろ福岡、よりよりさんが福岡のイメージのお便りをいただいておりますね。うん、白くないカモメって何、あのソニックのやつでしょ。
昔ツバメで使ってた黒いやつでしょ。
あれ白いやつ
は、白いやつあの
新幹線みたいな顔してるやつですね。ちょっと丸っこいやつね。あのソニックみたいな黒いやつね。
ソニックって
あの青色の黒いカモメみたいなやつ。
ああ、あれも一個古いやつやけどな。
うん、あ、あのスタイルでしょ、ゴツゴツってしたこう。
そうそうそう、
うん、あの白いカモメは乗った。
ああ、そう、
うん、乗ったことあります。はい、また行きたいね。うん、やっぱ福岡行きたい話は出てくるんだよ。
そればっかり、うん、何年言うとんねん。
ずっと言ってます。はい、はい、続いてですね、ゆうこりんさんからいただきました。
ゆうこりん、
お久しぶりです。350回をこの間聞きました。私の母の故郷が、三重なので興味を持って聞くことができました。なんと400回を迎えられてるとのこと、驚きです。おめでとうございます。私は1回から聞きました。古墳の話の時お手紙を読んでいただき嬉しかったです。さて、いつの頃からかな、仕事が忙しくて3年ぐらい前から聞いていなかったのですが、久しぶりにお二人のお声を聞いて、やっぱり安心安定のお話、その頃のように眠る前に聞いています。娘たちを嫁がせて生まれて初めての一人暮らしになり、少し寂しい気持ちを毎晩聞くお二人の声で入眠儀礼が復活しました。これからも面白い日本史探訪をよろしくお願いします、といただきました。
はい、
ゆうこりんさんは娘、子供たちがみんな巣立っちゃって、
はあ、
一人暮らししちゃってるんですね。
へ
え、うん、まあいいんじゃない、気が楽でね、あの悠々自適になって、
ま
あ
まあまあ、娘さん
が嫁いじゃったそうですね。
あ、
う
ん、女の子ならまた遊びに来るんじゃないですか。
あ、そうなの、そういうもんなんです
か。違うの、あんまり男はほら、
ね、まあ色でありますけど、
まあ、まあ人によるけど、
うん、ねえ、3年ぶりに聞いていただいたそうで、覚えていただいてありがとうございますね。
3年ぶり、
うん、
あ、そうです。
やっぱこうやって帰ってきてもらえるのは嬉しいですね。
ふとした時に思い出す、
うん、自分もね、ポッドキャストっていろいろ聞いてんだけど、
はあ、
ちょっとやっぱ仕事が忙しくなったりすると
倦怠期っていうのあるもんなん
ですか。 あるし、で、やっぱ結構ね、その昔30分だったのが話し慣れてくると45分になり1時間になり、
携帯が変わってくる
ってくるでしょ。で僕らもそうだけど、配信をさ、
うん、
するとさ嬉しいじゃん、
うん、
楽しいじゃん。だからもっと配信したいってなっちゃうとなんかうちらなんか毎週1回ってこう決めてるけどさ、
うん、
あのそうじゃなく、もう不定期の人なんか毎日配信してしばらく休んだりとか、
大盛りドーンみたいなのちゃうんだ。で、
そういうちょっと不安定なペースって僕苦手なんですよ。
そう
あのそういう聞くのもなんか脅迫され聞かなきゃっていう、
ちょっと押し付けがましくなってく
る、ね、あの脅迫自分をね追い詰めちゃってしんどくなっちゃって、でいくつかねちょっと聞くのをやめたのね。
あ
そしたらまあ楽うん、聞かなきゃいかないってこう追い詰められ感がなくなってね、
知らんが、
うん、なのでね、あの聞けるときは聞いてください。うん、あの無理にね、あの前本当は全部聞いていただけたら嬉しいんだけど、
うん
うん、あの聞けるときに聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい、今日はねここまでにしましょうね。
はい
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。